始まりました。リタアヨータのポーザ店舗でございます。
こんにちは、リタアヨータのスタです。
リタです。
今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
あのレーダーさん、夢に出てきましたよ。
マジ？
うん、ちょっと
何してんの？
ほら、この間ちらっと話さなかったっけ？
あのまたおかしな、
そうそう、例のあれマンションに、あるマンションにいてさ、僕リタさんと、
はい、
それで暴漢が入ってくるのよ、うん、あの銃を持って 3,4 人で、で僕撃たれるんですよ、うん、脇腹バーン撃たれて痛かった。あの夢なのにすんげえ痛いんですよ。痛い。
夢なのに痛いことなんてあった？今まであ
るね。でもあのなんていうの、そういう時って結構さ、腕が例えば痛いなった時はこう腕枕してたとか、自分でさ、腕がこう
痺れちゃってたとか、
体とかそういう場合結構あるんだけど、今回そんなのなかったね、うん、脇腹別に何ってことなかったんだけど、
うん、打たれた、
銃で打たれて痛いって言って、うん、部屋に戻ってきてリタさんいるんだけど、
うん、
でリタさんにが電話するの、慌てて電話をしてくれるのね、
うん、
で救急車呼んでくれるんだと思ったらあの宅配のバーガーハンバーガー屋さんにテキサスバーガーとなんとかバーガーを一つとかって、救急車じゃねえのかよとかって言ってる夢なんですけど、
それは
何、それは何なんですか、あれどういうことなんですか。
どういうことなんですかね。
いざという時に僕を助けてくれないという夢ですね。
あの食べるものが優先みたいな感じですかね。腹
減ってたね、多分ね。うん、
なんだ な前にもそんなようなこと言ってましたよね。
あるよ、いっぱいありますけど思われる。とりあえずタイトルコールいきましょう。
はい、せーの、
リタアイオタのポーザテンポ。
皆様ご機嫌いかがですか。リタアイオタです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか、
うん、
今日のお茶は何でございましょうかね。
うんうんうん、
まあそんな夢なんですよ。でなんかね、ちらっと自分で夢判断じゃないけど夢分析みたいなやつを調べてみたら、あんまりいい夢じゃないみたいね、はい、その銃で撃たれるとか。
そうなの、
うん、
でもさ、夢ってさ、夢の中で人を殺したり、うん、自分が殺されたりするっていうのは、うん、あのタロットカードでいうところの死神の、
まあ、再生みたいなイメージがね、うんうんうん、あるんだけど、死んでないからね僕ね。
あ、自分はね、
うん、死んでないし、あとね、その続きがあって、
うんうん、
撃たれたんだけどその後にやり返すんですよ、うん、僕ナイフで、ナイフで包丁で彼らの首を切るんですよ。2人切ったもんね。
うわ、
でちょっとこれごめんなさい、お昼時に気持ち悪いかもしれないんですけども、
うん、
本当にあの自分でも気持ち悪いぐらいこう生々しかったね。なんか嫌だったな、すごい。
それはどういう意味があるの？
それは分かんないんだけど、うんうん、あんまりそれも良くない。銃で撃たれるのも内的緊張の高まりみたいなので、うん、自分が今そういう状況にあるという、死んじゃうとか殺されるとかってなったらまだね、あの新しい再生とかっていうあるんだけど、
うん
う
ん、
違うから、これはなんか維持してる緊張の高まりみたいな中にいるよっていうの状況と、
うん、
あとナイフでやっぱ人を刺すとかねっていうのはも、まあ、失望の中にいるとかね今、
うん、
あと物事がなんか終わるとかねいう象徴ではあるらしいね。終わらせたいのかな。でも勝負事はしない方がいいとか負けるみたいなことあるみたい。あと一番象徴的だなと思ったのが、他人の言動とかで自分が傷ついていると今、
うんうんうん、
深い精神的にというそれがすごい思い当たることがあったので、ちょっと自分でびっくりしました。
そう夢って何気になんか夢だからっていうものもあるけど、
よく僕が言うのは予知夢っていうのはあんまり僕は信じないって言うじゃないですか、
うんうん、
よりも自分の今の現状を知るということはすごいなんか、
うんうん、
面白いなと思います。
うん、
うん、まあそんな感じで今日の1曲目聞いてください。
はい、リタアイオータでリトルラブ。 リタパッセージアート。このコーナーはリタアイオータの今日この頃をお話しするお時間でございます。
はい、
はい、
さっき夢の話をちょっとしまして、うん、もう一個ちょっと面白い夢がありましたので、
うん、
あの曲また
いで、どんな
生まれたてというかね、
うん、
まだ0歳児の赤ちゃんが出てきて、
うんうんうん、
僕の子なんですよそれ、うん、実際にはいない僕の子なんですけど、うんうん、が僕の胸の上で寝てるんですよ、
うん、
抱っこしてて、
うんうん、
寝てるんですけどすやすやと、ね、まあ愛しいんですよ、とにかく夢の中で愛しいんですよ、
うんうんうん、
だけどその赤ちゃんがスッと起きて喋るんですよ僕に、
うん
うん、あのそれはねって言って、あの僕がその赤ちゃん男の子で、
うんうん、
それはね僕が変わるんじゃないんだよって、
うん、
あの大人たちが勝手に変わっちゃうんだよっていうの、
うん、
でそれは何かっていうと、うん、その時に僕が考えてたのは、その抱っこしてる赤ちゃんね、うんうん、あーすごい愛しいと、
うん、
こんなに可愛い可愛いって赤ちゃんのことをね抱っこしてって、そういう時期っていうのはあっという間に過ぎちゃうよなって思ってたら、スクッと赤ちゃんが起きてそうやって言ったの、
うん、
だからつまりその可愛い可愛いって思う子供ってどんどん成長してっちゃうじゃない、
うんうんうん、
だからそういう可愛いっていう時期が短いって大人は勝手にいつも言うじゃない、
大人が思ってるって
そ, うで、うんうん、それは大人が勝手に決めてることだよ、僕は何も変わってないんだよ、
うんうん、
いつだってこうやって抱っこしてくれてもいいし抱きしめてくれてもいいし、
うんうん、
それは大人が勝手に変えちゃうことで変わっちゃうことであって、僕たち子供がそれを変わったからではないっていうことを言ってるんですよ。
なんで夢なのにそんな深いことを言うんだ。
わかんないね。それ聞いてそれ聞いてなんか別に
すご
くない？うわーってなんか愛しくなってきちゃって涙が出てきちゃうんですよ。
それはどういうことなんだろう。
なんか赤ちゃんを胸に抱いてるっていう夢はあんまりいい夢じゃないみたいだね。
そうなの、
うん、
赤ちゃんが出てくるのはすごくいい夢じゃない、
うん、新しいことの象徴ではあるんだけど、 それをねやっぱり胸に抱えてるっていうのはね、
うん、
そのなんだろう、精神的な癒しを求めてるっていう象徴でもあるらしいのね、
うんうんうん、
まあ、赤ちゃんはそういう癒しというものに例える、
うんうんうん、
まあ、その赤ちゃんに対して自分がどう思ってるかってことにもよるんだけど、
うんうん、
夢の中でやっぱり愛しい愛しいと思ってるので、
うんうん
う
ん、
どうもなんかやっぱりそういう愛しさを求めてるのと、うん、ということは翻せばあの精神的な苦痛の中にいるっていうことらしい。そこでも出てくるんだけ ど、
うん
うん、そんなに俺は今辛いそんなに俺は今辛いのかなあ、なあ俺よ
なあ俺 よ,
なあ俺よ、
自分に聞いてみる、
うん、自分に聞いてみる。でもね、夢の中でうわーっと大泣きするっていうのはとても浄化する作用があってね、
うんうんうんうん、
体的にはいいね、
いい
すっきりするね、
うん、
それは現実的に泣くっていうのもそうだけど、ドラマ見て映画見たり泣いたりするのもそうだけど、
うんうん、そうですね、
なんかすっきりするね、朝すっきりしたもん。
ああ夢の中で泣いて、
うん、うん、多少ね
起きたみたいな、
うん
うんうん、
まあそういうこともありました。
へえ、すごい、う
ん、ちょっと時間がさ短いんだけど、
うん、
あの何してたっていうので忙しかったんで、
うんうんうん、
あの仕事の合間にね、僕大好きなね、うん、お笑いグループでシティボーイズって、
うんうん
うん、見に行きましたよ、うん、三軒茶屋に。
はいはい、
うん、これ毎年行ってんだけどほとんど、
うんうん、今年はどうでしたか。
今年はね、その何年ぶりなんだろうかね、ラジカルガジベリンバシステムっていうね、昔ね宮沢明夫とかね中村ゆりさん、伊藤聖子さん、うん、竹中直人さんとかね、
ジバリング、
例のほら僕の大好きな布施恵里さんとかさ、
うんうん、
あの新旧、昔も今も新しい古いビシバシステムっていう彼ら二人とかいたじゃない、
うんうん、
住田さんとかさ布施恵里さんが入ってた、その彼らがうわーっと一緒にやってたそういうギャグユニットみたいなのがあって、そこの作家の人が宮沢さんが久々にシティボーイズ演出したという。
あ、違う方なんだ、
うん、
うんうん、そうか、
ずいぶん昔にシティボーイズが一緒にやってたというね、初期の頃にね。
どうだった、面白かった。
うん、微妙微妙、僕が求めるシティボーイズとはちょっと微妙な雰囲気ではあるけど、まあ、これがシティボーイズなんだなっていう感じは、うん、
新しくなった感じですね、
うん、いやいや、あの昔に戻ったって感じ。
昔に戻った、
そうそうそうそう、あの分かりやすくならなかったいうか、昔の方が分かりづらかった、シュールだったので、
うんうん、
そのシュールに戻った感じはあったんだけど、
うんうん、
あのまあ、とりあえずシティボーイズミックスって言って大竹誠喜太郎さん、佐伯茂さんの他に、
うん、
中村雄二さんと伊藤聖子さんが絡むっていう、僕この5人が大好きなのね、はいはい、このセットが、
うんうん、
これなかなかないんですよ、
うんうん、
で僕大好きなセットで、このセットの DVD ももう死ぬぐらい見てるので、セリフが言えるぐらいのね、
うんうんうん、
もうそれが、彼らのこの5人が並んだ絵を 見られたってことだけでも幸せでございました。
は出演者はその5人だったんですか、
うん、あと2人出てましたけども、まあ、メインがその5人でしたね。
へえ、
はい、ちょっとそこで曲挟んでまたその話させていただきましょう。あれはリタータの曲で I Place。
のっさとすすめエンターのコーナーです。
はい、このコーナーで私のおすすめするエンターテインメント情報ですね、
うん、
のコーナーなんですけど、さっきのちょっと漏れちゃった話でシティボーイズさんを、うん、念願のっていうかね、大好きなシティボーイズさんを見に行けまして幸せでした、
うんうん、
だからでしたが、うん、休みの日の公演でちょっとね、うん、早かったんですよ、始まる時間が。お昼っていうか夕方っていうかね、
うん、
平日だとほら夜とか、
そうですね、
7時とか8時とかじゃない、はい、ちょっと早かったもんだから、ほとんど寝ずに見に行ったんですよ僕ね、
うんうん、
でしかも、
うんうん、
チケットがね当日券で行こうと思って
うん、うん、
当日券で行ったの。
取れました。
取れた取れた。
おお、よかったね。
うん、一人で行ったからよかったのかもしれないんだけど、
うんうん、
連番とか2人とか3人で行くとさ、並んで座る、うんうん、席とかなかなかないじゃないですか。
難しいよね。
一人だとスポンと空いてる席があって、
うんうん、
すんげえいい席だった。前からね 5番目か6番目ぐらいだったよ。
うそ、
あんな近くで彼ら見たシティボーイズ見たの初めて。 いつもなんか望遠鏡とかで見なきゃみたいな席とかだったりとかね。だけど今回もう普通に生で彼らの顔表情が読み取れるぐらい近かったから、うんうん、もうそれだけで幸せだったのに、まあ寝てないで行ったもんだから、うん、寝た途中、うん、
ダメじゃん。
すっげえもったいね
せっかくそんな隕石だったのに。
すっげえもったいない。
でもそんな隕石だったらね、見えてるよ舞台から
いや見えてると思って最後ね、うん、あのカーテンコールで出てきて、うん、ちょっとお話しするんだけど、うんうん、ドキッとしたのが、まあこの2時間寝っぱなしの人がそこにいましたって指さされたの。それ僕じゃないんだけど、はあ、僕のすぐ目の前にいた人がいて、うん、2時間寝っぱなしのおじさんがいたんだって、うん、そこに
、
あなたって言ってなんかやっててよく2時間これもう寝っぱなしでいられましたうわびっくりしたと思ったけど、僕より上を行く人がいたらしい。
あーなるほど、目立たなかったね、うん、じゃあね、う
ん、でもなんかそれぐらいね気持ちよかったんだねって北郎さんが言ってて
さすが、
うん、まあそんなのがありましたけども、まあ、すすめエンタのコーナーで今週はですね、うん、まだこれから始まったばかりの、ね、映画が一つあって、リタさんも見ました、はい、私も見ました。クラウドアトラスっていう映画なんですが、うん、ちょっと僕の中ではこれはもう大絶賛、
うん、
これあの難しいねきっとね。
難しい ね、 あ
の
ね、
なんか評判が全然聞こえてこなかったので、
私全然知らなかった。
僕なんか予告でもなんか気になってしょうがなかったんだけど、はい、なんか映画が始まったっていうのに全然その、うん、なんだろうな、
情報が入ってこない、
うん、コメントっていうかね、うんうん、が入ってこないから、う
ん、これさコメントできないんじゃない、わからない人ってか興味がないと、こう深読みもできないし、うん、普通にこうつなげていくことも多分できないと思うんだよな。
ネタバレになっちゃう可能性もあるしね、なんか話すと、
うんうん、あーそうだね、
うん、何も知らずに見た方がきっとあの後で気づきというかっていうのもあるだろうし、うん、まあそういうなんか気づきということよりも僕なんかその、うん、このストーリーのベースになってるもの自体が、うんうん、なんかもうなんだろうな、心に来るものがもうあって、うんうんうんうん、途中からそのなんだろうな、映画のシーンとかストーリーとか、うんうん、そういうのを追うのを全くやめて、何が言ってんだこの映画っていうことでセリフだけを本を読むように耳に取り入れるようにしたら、なんか一本筋がもうバッと通って、ああこれはすごいと思って、これはすごい面白い映画だってドキドキしました、
うん、こう魂的なというか、
そうですね、
スピリチュアル的な要素が満載な、うん、内容ですよね。
でもねスピリチュアルっていうより僕にとっては割とにこれが日常なんじゃないかなっていう、すごい難しいね、言い方がとても難しいと思うんだけど、一つご紹介したいのがですね、
うん、
このクラウドアトラスを見て、うん、僕は田口ランディさん、大好きな小説家の田口ランディさんの、うん、
はい、
サンカーラっていう小説というかエッセイというか、
うんうん、
まあ、著作をちょっと思い出しました、
うん、
その中に、うん、ちょっと抜粋でちょっと読ませさせていただきます。こんな一節があります、
うん、
まあ、ずっと私がなぜいろんなことを考えて物を書くのかっていうことについてのちょっと記述なんですけど、
うんうんうん、
そんなことを考えてたとえ答えが得られたとしてもそれが何になるのか、田口さんは作家だから言葉にして発表することができるかもしれないが、自分たちは名もなき一人に過ぎない、発言力もない、そんな人間が戦争や原発について考え続けることに意味はあるのかと、一般の人がね、で私が若い頃同じ問いを立てたと、まあ、あの小説家になる前とかね、
うんうんうん、
だけどそれは絶対にあると、その意味があると、で田口さんはこう言っております。なぜならばあなたが考え感じたことはあなたの肉体が消えた後も残るからなんだ、そんなことがなぜわかるかとは言われてもそれが私の信仰だと答えるしかない、単なる思い込みだと笑われても私は体験的にそのことを知っていると。人間の微細な感情は肉体が消えた後も残響のように残り、全ての人間の中に染み込んでいく。一人の人間が必死で考え感じたことは意味ではなく、例えば一つの音楽のようなものとして未来の人たちと共有されていく。この世界に関与しないものは一人としていない。だからこそ考え感じることには深い意味があるという、うん、こういうなんかちょっと一節がありましてですね、
うん、でも映画とつながるものがめっちゃあるね。
そうだから本当に得てして震災の、ね、ことに関してもそうだけど、自分の意見っていうのをさ、やっぱり公人とかさ、あの有名な人とかね、うんうんうん、有名アーティストだったり政治家だったり うん、夢の人 の人は発信力が発言力があるから、うん、それを何か発言することに意味があるけど、うん、僕らっていうか、まあ本当に普通の人は別にブログで書いたところでつぶやいたところで別に誰に何の影響も、ね、なるわけじゃないじゃないかと、うん、そのことに何の意味があるのかと、うん、いや意味はあるんだって、絶対に自分は社会の一員であって自分に関係してない人は一人としていないって、社会に、ね、関与していない人は一人もいないと、
うんうん
うん、なんかこれはねずっと僕もそう本当に思ってることでね考えてきたことなので、これがすごい多分クラウドアトラスの映画のテーマになってると僕は思います。
うん、クラウドアトラスっていつまでやってるんだろうね、うん、
まあ当分やってると思うよ、始まったばっかりだから、
うん、興味ある方はぜひ
ぜひ、いや本当にねここで発言してることも、これラジオもね聞いてる人もどれだけいるか分かりませんけども、
うん、
本当に意味のないことだと思いません、必ずどこかで誰かの何かの血となり肉となるっていうのはあると思いますし、僕もそうなっておりますしね、
うん
うん、
うんうん、
ぜひぜひクラウドアトラス、そして田口さんの、よければサンカーラーズというのも、
サンカーラ、
うんうん、これも読んでみてやってください。
うん、すごいね、
絶対面白いから、
うん
うん、
ぴったりつながるね本当にね、
うん、ごめんねなんだこの映画っていうのも絶対あると思う、そうやって感じる人もいると思う、
あのね、分かんないかもしれない、
ね、うん、
その時代を追ってしまうとと
かね、ストーリーを追っていくとね、うん、何が何だかっていうちょっと複雑な映画ではね、作りとしては
さっき言ったみたいに本当にセリフだけ追っていくと、
うん、
そう同じ言葉が本当に何回も出てくるとか、
うん、取っ払っちゃった方がいいと思う、そういう既成概念みたいなこういうの、うん、まず枠組みがあるとか、そういうの取っ払っちゃって見てるととても面白いと思うよ、うん、
だね、
はい、まあそんな感じで、
はい、
はい、リタさんのウィークリーカード、今週の全体運のコーナー行きましょうか。
はい、リタウィークリーカードですね、4月22、明日から28までの1週間ですね、うん、
はい、
また先週と、先週に引き続きフェアリーカードを1枚引きました。スプリング、春というカードが出てきました。
まんまですね、
まんま、うん、まんまなのでね、皆さんの望み、
うん、
頑張ってることとか、それが、この春に実りますよっていうような、うん、なんかそんなような意味があるのと、あとは新しいスタートを切るっていう、
は
あ、なんかそういう意味もあるの で、うん、で新しいスタートに心を開くこと、
うん、
あと新しいスタート、新しいものが来た時にそこに飛び込んでみましょうっていう、
う
ん、なんかそういうカードです。
で、
これからなんか何かを始めようとしているものがあるなら、
うん、
それは必ず成功するから、
うん、
確実にそこに取り組んだ方がいいですよって言ってるものなんですね。
何かこれと思ったら、じゃあとりあえず飛び込んでみることだね、今週ね、
うん、
やってみることね、
そうそう、うん、この1週間ちょっといろいろと始めてみようと思ってることがあった方は、
はい、
ちょっとね、スタートしてみたらいいかなと思います、
はいはい、
素敵な1週間を過ごしてください。
はい、
リタ・アイオータのポーサテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、皆様からのコメントをお待ちしております。
うん、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp まで。
はい、ブログにコメント残していただく、あとはメール、先ほどのメールアドレスにメールを送っていただく、何でも結構です、うん、ツイッターやフェイスブックの方にアクセスしていただく、何でも結構です、
うん、
コメントお待ちしております。
はい、
はい、
最後聞いて、
まあ、
はい、いただいているのが、うん、のさの曲で、うん、レニボサですね、
う
ん、
そう、春の日に聞いてほしい曲でございます。
うん、
うん、
なんか穏やかで優しくて、うん、
春のね、雨のいいね、まあイメージしてる曲なんですけども、
うんうん、
はい、なんか雨多いね、
雨
と
か、この春というか、嵐っていうか、
嵐か
春の嵐、春の台風みたいな、
うん、ねえ、
ねえ、
あれ模様だったね、ずっとね、
ですね、
うん、このままなんか梅雨に突入して、なんかもう台風来てみたいな、あっという間に夏終わるぞみたいな雰囲気がちょっと怖いね。
いや、そんな野沙くん予言するとそのまんまになるからやめて、
うんうん、そう、僕は晴れ男なのでどこ行っても晴れますよ、本当によ
ろしくお願いしますよ、うん、はい、それでは来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
野沙でした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
チャオー。